森林太郎作身の上話。お勉強？障子の外から小声で言うのである。誰だ？音をさせないではしごを登って廊下を歩いてくるなんて怪しいやつだな。
私。
障子が二三寸開いて、貧血な顔の切れ目の長い目が覗く。微笑んでいる口の薄赤い唇の奥から、真っ白い、細かく揃った歯が輝く。なんだ、誰かと思ったら花か。もう手紙の代筆は真っ平だ。あら、いくらのことだって、毎日手紙を出しはしませんわ。毎日出すとも、一時間に一本ずつ出すともするがいい。俺はもう書かないというのだ。
ひどいことをおっしゃるのね。たった一遍しか書いてくださらないくせに。
一遍でたくさんだ。
そんなにお嫌なの？
嫌も好きもないのだ。まあ入って障子を閉めてもらいたいものだな。こないだ中のように暑い時はいいが、もうそろそろ寒くなったのに、そこから覗いていられてはかなわない。
さあ、入りました。
ついと入って、片膝ついて障子を閉める。和の太い一丁返しに、艶消しの銀の竹長の根掛けをして、翡翠のかんざしを刺している。素肌に着たセルの横縞は、背が高いからの好みか。帯は紺の当術と島のお召しとの腹合わせである。波の音がする。涼しくはなってもまだ夏なので、暮れてからしばらくは雨戸も閉めてないのである。花は机の向こうに来て座った。
また電気を低くしていらっしゃるのね。
このままにしておけばいいのに。毎日天井のところまで吊るし上げるもんだから、日が暮れれば下ろさなくてはならない。面倒でしようがありゃしない。
はいはい。さようなら明日からは、足でけつまずくようなところに下ろしておきます。
けつまずきゃそそっかしいのだ。止まっているやつが皆怠け者だから、伝統というものは天井に吊るし上げておくものだと思っているのだ。下ろさなくちゃ、横文字の本なんぞは読まれやしない。
ええ、お客様も怠け者で、私どもも怠け者でございますよ。
怠け者だとも、辻村にある手紙のことばかし考えているのだ。
おや、名前なんぞを覚えておしまいなすって、まあ嫌だ。
覚えなくって、何でも覚える。お前なんぞにはわからないが、博文狂気というのだ。
英語なんぞおよしなさいよ。
ねえ、あなた。今日はやりませんけど、またそのうち書いてくださいますでしょうね。
男の手でなくっちゃやられないのですから。
いやだ。
なぜでしょう。
右の手の指先で、左のたもとの先をつまんで、首を右に傾けて、ちょいと圭一の顔を覗く。こういう目の要求を拒絶するのは、なかなか容易なことではない。なぜだというのか？書かない理由が聞きたいというのだな。うん、言って聞かせよう。まず僕の書いた手紙が、辻村辰五郎というやつ。しっけ、辻村辰五郎という先生のところへ行くのだな。そこでその辰五郎先生がそれを読む。読むと何か考えるのだな。僕は先生を知らないから何を考えるかわからない。しかし手紙を出したお前のことを考えるだけは確かだ。お前のその美しい粋な姿を想像する。そこで先生は独り者だか細君があるかそれも知らないが、仮に細君があるとする。 そうするとそのサイ君が嫌になるかもしれない。それから先は、どんな難しいことにでもなるのだな。
まあ、あなたはよっぽど苦労性だわ。
そんなに先の先まで考えた日には、私なんぞはとっくの昔死んでしまわなくちゃなりませんわ。
そうかな。女のことをまるで知らないもんだから、余計な心配をするかもしれないよ。
嘘ばっかし。いろいろありなさるでしょう。
何あるものか。第一色になるにはどんな具合でなるもんだか知らないのだ。お前が辻村さんと深くなった時のことが聞きたいものだな。
いやですわ。馬鹿らしいのですもの。
いやかな。
いやなら仕方がない。話して聞かせれば手紙はいくらでも書いてやるのだがな。
あら、書いてくだすって。
そんなら話しますわ。
元気なやつだな。
ガラガラと雨戸を繰り出す音がする。無遠慮に忙しそうに来る。ミシミシという足音が圭一の部屋の近所まで聞こえてくる。いつものふんどし一つの上に印番点を羽織った男が食っているのであろう。花は急に立って、部屋の入り口の片隅に茶道具の置いてあるところに行って、茶碗をガチャガチャ言わせる。
もうお湯がありませんわ。ちょっと行ってまいります。
特別に大きい声をしたのである。火鉢にかけてあった湯沸かしを持って、障子を手荒く開けて、はしごをバタバタ降りていった。圭一は机の上に開けてあった、洋書の読み刺したページにしおりの紐を挟んで、パタリと閉じた。そして傍らの箱から、トルコの紙巻きを取って、マッチを吸って火をつけた。暑い盛りに大原には来たので、洋服の他には浴衣しか持っていない。雨の後が急に涼しくなってから、すこぶる並行したが、幸いにフランネルのシャツを持っていたので、それを浴衣の下に着ている。ひと夏潮風に吹かれて、褐色になった顔に楽しげな微笑を浮かべている。圭一は生活の上には、ほとんどピューリタンだと言ってもよい。しかし、美しい女と話をするのは愉快である。ことにその女が面白い何らかの疑問を持っていると思うと一層愉快である。大原に来ている間に奥さんやお嬢さんを大勢見た。しかし目に留まったのは女中の花である。料理屋を兼ねたこの宿屋には2、3日前まで西洋人が泊まっていて、花はその部屋の受け持ちであったので、折々廊下で出会うとき、ちょっと笑って会釈をするくらいなことであった。そのときから、この女の青白い顔の目口の間に、人生の苦痛をなめた跡が深く刻まれているようなのが目に留まっていた。それで西洋人が立った後で、自分の部屋へ花が来るようになったのを喜んだ。それからは終始花を観察している。はじめ圭一は花の顔の表情を見て、よほど霊利な女だと思っていた。だんだん心安くなって話をしてみるのに、そうでもないらしい。だいぶお人よしのところがある。美しい締まった顔がその持ち主を実際より賢そうに見せるのである。花は東京生まれだと言っている。言葉にも訛りがない。しかし、妻外れは綺麗でも、いい人の落ちぶれたのではなくて、卑しい社会にたまたま美人ができたものらしく思われる。圭一は花がどんなことを話すだろうと思って、別になぜと言うでもなく、
その話が早く聞きたいような心持ちがしている。そして、花は本当のことを言うだろうか、嘘をつくだろうかと、一人で心に問うてみる。圭一は女についての経験はないが、すこぶる鋭敏な触覚を持っていて、いつの間にか女は嘘をつくものだという、動かすべからざる鉄腕を成就している。花も嘘をつくには違いない。しかし、どれだけ嘘をつくだろうか。嘘と誠との比例がどんなだろうか。その嘘がどんな嘘だろうか。などと思うのである。雨戸を閉めてから外はひっそりとして、鈍い低い海の音に、清い高い虫の声が混じって聞こえる。はしごに足音がする。優しい軽い音である。青い脈の浮いている白い素足の、座った時背後から見ると、かかとと指の腹と指の根とが、板の間の土ぼこりで薄墨色に染まっているのを思い出す。圭一の心臓が踊る。不意に来られたさっきとは違って、花が次第に近づくとともに、鼓動は激しくなるのである。恋だろうか。何、恋なものか。これは期待の興奮だと、圭一は自ら説明した。お静かですこと。声と一緒に、今度は障子をスーッと開ける。廊下に置いた大銃脳を取り入れる。一人で騒ぎようもないからな。今に下が賑やかになりますわ。五番へ芸者が来ましたの。花の言葉が切れないうちに、ねじめの悪い三味線の音がする。風呂に火を生けて、湯沸かしをかけて茶を入れる。例の足の裏が見える。持ってきた茶を、圭一は左の肘を机についたままで受け取って、一口飲んで下に置いた。そして目で笑いながら、そこに座った花の顔を見た。さあ聞こう。一体茶を飲ませてもらったばかりでは、のろけちんが少し足りないが。のろけなもんですか。本当に地味なお話でございますの。私、本当に恥ずかしいわ。いくつになる？女に年なんぞを聞くのは、ハイカラでないと言うじゃございませんか。生意気な。西洋人についていたもんだから。どうも話を聞くというものは骨の折れるもんだな。黙っていては果てしがない。辻村というのはどんな男だい？講談師だろうな。あんなことを。何にしろもう40より50の方へ近いのですから。ふん、そんならまあ、色の浅黒い、苦み走ったという風の男だろう。やっぱりここで心安くなったのかい？ええ、そうでございますの。私、思い切って喋ってしまいますわ。それがいい、それがいい。初めのうちは、ただ当たり前よりよく気をつけてくれたり、ちょいとした反物なんぞを持ってきてくれたりしましたの。似合うようなのを見立てたつもりだが、なんと言ってくれましたの。ちょうどその頃私ひどく困っていまして、おかしなお話ですが、着物も体につけているのしきゃないのでしょう。それが方々すり切れて、お客様の前へ出るたびに、気になって気になってならないのでしょう。困ると知恵が出るものでございますのね。私そのすり切れたところをしわの寄ったような具合に畳みましてね、糸で縫い付けて着ていましたの。それもあんまり方々にできてきますと、ごまかしきれなくなってしまおうじゃございませんか。その頃つい一緒になってしまいましたの。 色気も何もあったものじゃございません。私、ただお金が欲しくって欲しくってなりませんでしたの。
そりゃそうしたものだろう。それからだんだん可愛くなったのだな。
あら、嫌な。黙って聞いていらっしゃいよ。
本当に思ってみれば不思議でございますわ。いつでしたか、不意と喧嘩をいたしましてね。何時だろうと言って時計を出して見ているのを、私ひったくって畳の上へ放ってやりましたの。そうするとガラスが壊れて、針が一本折れたじゃございませんか。私びっくりいたしたのを、悔しいから知らぬ顔でいますと、辻村さんはそれを拾ってみて、大層怒った様子で、こんなになってはもう役に立ちゃしない、と言って、いきなり庭へ放ってしまいましたの。それが普段嫌になるほど大事にしている金皮なのでしょう。カチャッと言って、砂の上に落っこってピカピカ光っていますの。私、悔しくって悔しくってならなかった時だもんですから、拾いに降りようともしないで、じっとして見ていてやりましたの。そしてお腹の中では、辻村さんがどうするかしら、と思って考えていましたの。辻村さんは辻村さんで、だいぶ長い間黙って時計を見ていましたの。よっぽどしてから、辻村さんが、拾って来い、とそう言いますから、私黙って降りて拾ってきましたの。それからその次の旅に東京から来ましたとき、私時計をどうしたかと思ってみますと、やっぱり持っていますの。いくらで直りましたの？とそう言うと、紙入れから服部の30円の受け取りを出してみせるじゃございませんか。一体辻村さんはケチだと言っては気の毒ですが、なかなか無駄遣いなんぞをしない人でしてね。こんなところへ来ていましても、私に何か買ってきてくれるほかにはこれということはいたしませんの。それもせいぜい10円くらいのものしきゃくれないのでしょう。それが30円も無駄に取られたのだとわかったもんですから、私ひどく気の毒になりましたの。本当にすまないわね、とそう言ったとき、一人でに涙がポロポロこぼれましたの。妙なものでございますのね。その頃から他人でないような心持ちになりましたの。なるほど。ロシアなんぞも戦争をしてひどい目に遭わせてから、仲が良くなったのだからな。
そんなことを。あなた、混ぜっ返すなんてお人が悪いわ。もう後は話しませんわ。
ああ、ごめんだごめんだ。僕は混ぜっ返したつもりじゃないのだ。真面目にそう思ったのだ。
花はにっこりした。三味線のガチャガチャ言う音に、大勢の笑い声が混じって聞こえる。
じゃあ話しますわ。ひどく恩に着せるやつだな。
そりゃ少しは恩に着てくだすってもいいわ。私誰にだってこんなお話をいたすのじゃないのですから。それからおととしの秋ごろでございました。割下水のとこにうちを借りてくれましてね。私こちらを暇を取って東京に参っていましたの。母は苦労人ですから喜んでくれましたが、親父は女中ならいい、目かけなんぞになりやがって、と言ってプリプリしていましたの。女中が何のいいもんですかね。私おばあさんを一人置いて楽に暮らしていましてね。母がちょいちょい覗いてみてくれましたの。やっぱりうちも本所なのですから。その頃私の考えていたことといっては、辻村さんの奥さんがどうにかして見たいということよりほかありませんでした。辻村さんにはついまだ申しませんでしたが、最初から奥さんがございましたの。 それが私、見たくて見たくてならなかったのでございますよ。とうとう深川の辻村さんの家へ出かけていきましたの。普段の日には会社へ出て、お昼前ならきっといないのがわかっていますから。そうですね。11時過ぎでございましたろう。私、勝手の方へ覗いて、なんとかさんはこちらではございませんかと、いい加減な名を言って聞いてみましたの。そうすると、私が一心に見たい見たいと思う念が届いたというものでしょうか。ちょうど奥さんが台所でお魚を焼いていましたの。何でも暮れのだいぶ寒い頃なのでございました。ケテ柄の丸曲げに、サンゴ玉の根掛けをして、黒ジュスの半襟をかけた大島紬の綿入れの上へ、古くなったお召しの斑点を羽織って、七輪の前にしゃがんでいたのが、違いますよ、と言って、けぶたそうにしかめた顔をこちらへ向けましたの。私びっくりしましたわ。すごいようないい女だろうじゃございませんか。藤根津の無地のうずらちりめんの猪木輪から、襟足の長い、お人形さんの首のような首を前かがみに伸ばして振り向いた姿が、いつまでも目についていてしようがございませんでしたの。私、間が悪くなったもんですから、追っかけられるように逃げて帰りましたの。べっぴんをお二人も占領しているなんて、ひどいやつだな。まったく私のようなものを、何だって世話をしておくのだろうと思いましたの。それから去年のお正月には、二日の晩にちょっと来てから、一週間ばかりも音沙汰なしでしょう。私、いろんなことが気になって、お正月らしい心持ちはしませんでしたの。10日の日でした。前の日から雪が降って大層寒いのに、母が来ましたから雑煮をこしらえていると、そこへ郵便と言って手紙を放り込んでいきましたの。見ると辻村さんの手でしょう。それが書き留めとしてあるじゃありませんか。つい鼻の先なのに郵便をよこすことはたびたびありましたが、書き留めというのは変だと思って、私胸がドキドキしましたの。でも母は気のつかない様子でしたから、余計な心配をさせたくないと思って、わざと平気な顔をして、針箱のところへ持って行って、母の方へ背中を向けて、ハサミで封を開けてみましたの。そうすると、たった四行か五行に、急にアメリカへ行くことになって、午後一時に横浜を立つ。留守中の費用に百円の手形を入れておく。と書いてあったもんですから、私もう我慢がしきれなくなって、おっかさん、大変と言って泣き出してしまいましたの。それから、立つまでにぜひ一度会わなくちゃならないと言うと、母が掛け時計を見て、もう11時をよっぽど過ぎているから、とても1時までに横浜へ行かりゃしない、と言いますの。私の方では妙に意固地になって、何でも会いに行く、と言って、着ていた綿入れの上へコートを羽織って、頭巾をかぶって、がま口を帯の間に挟んで、いきなり飛び出しそうにしましたの。のぼせたせいか、その時はもう涙も何も出なくなっていましたの。母が、まあその手形をしまっておき、と言ったので、私ようよう気がついて、手紙と一緒にくしゃくしゃにして、タンスの鍵のかかるところへ入れていると、母が言うには、自分も一緒に行ってやりたいが、それではうちが不用心だから、お使いに行ったばあやが帰るまで留守番をしていて、お雑煮を食べて帰るから、お前はなるたけ気をつけて行っておいで、とそう言いますの。私は夢中で家を出て、人力で新橋まで行って、汽車に乗りましたの。 それから横浜の支店所で、また車に乗って桟橋へ駆けつけて、ホロをかけた車から降りてみますと、人が大勢桟橋をこっちへ帰ってきますの。それなのに私ぼんやりして立っていますと、車夫が、お車代を、とそう言いますの。私がガマ口からお足を出してやるのを受け取って、車夫は妙な顔をして私を見て、お見送りならもうダメですが、とそう言って、町の方へ帰っていく人に、車を進めながら行ってしまいましたの。私、やっぱりぼんやりして立っていましたの。もう桟橋はひっそりしていて、恐ろしく寒い風が、雪をほっぺたへ吹きつけますの。私、なんともかとも言われないような心持ちになって、涙がポロポロこぼれましたの。その時のことが面影にでも立つらしく、花はしばらく黙っている。ひどい目にあったものだな、と圭一は慰めるように言った。それから帰ってみますと、母は心配して帰らずにいたもんですから、いろいろ相談しましたの。何にしろ、いつ辻村さんが帰るか聞いてみるのが肝心だというので、母が会社の人に聞き合わせてくれましたが、早くて1年だと申しますの。夏ごろまでぼんやりして暮らしていましたが、手紙は来ず、ひどい面倒を見て、横文字の上書きをしてもらって、手紙をやっても返事も来ないうちに、お金はだんだんなくなりますの。この塩梅では、本当に1年で帰ってくだすっても、それまでしのいでいかれそうもないというので、母にも相談をして、またこちらへ参ることにしましたの。そこで辻村さんはいつ帰ったのだい？
先月帰りましたの。
それからまだ会わないのかい？
ええ、何と言ってやっても来ませんの。
行ってみようかとも思いますが、来てくれないくらいなら行ったってダメかとも思うもんですから。
翡翠のかんざしを抜いて、顔をしかめて頭をかいている。下の座敷で剣を打つ声がする。三味線の音に騒がしい笑い声が混じって聞こえる。
お花さん、
と大声にはしごの中ほどまで登って呼ぶ女の声がする。花は圭一の目を探すようにちょいと見た。そして、
嫌になっちまいますわ、
と言って、ついと立って部屋を出た。圭一はしばらく後を見送って、何か考えていた。